皆様明けましておめでとうございます。築土香木ノート今年も始めていきたいと思います。今回は前回から年をまたいでしまいましたけれども、前回の続き、北海道での研究合宿から研究室メンバーをゲストにお送りしたいと思います。
本日の築土香木ノートは前回と同じく小関玲奈さんにおいでいただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。
前回と同じく研究員の福山さんと指導教官の波藤先生も一緒にいます。
よろしくお願いします。
今回は小関さんの研究の話をちょっと聞いていくということで、小関さんテーマは何をやってるんですか？
テーマは松江の都市形成史なんですけど、特に時代は明治から現代までで、城下町だった松江が近代化以降どういう風に変化していたかっていうのを研究しています。
松江スパどんな風に変化していったんですか、近代から現代から。やっぱり鉄道が近代って、まあ、今治もそうなんだけど、入ることで街の形がすごい変化するじゃないですか。まあ、でも今治だとやっぱり船、海の文化だけど、松江って確かこう宍道湖とか中海とかそういう同じようにその水の文化っていうのがあると思うんですけど、
休み時間とかに参加します。
だから水から鉄道ってか陸の交通みたいな変化とかがやっぱり今治みたいな形で持っていった。
シュート入るじゃないですか。
まだシューンみたいな
のだけど、そういうのは暗黙にやっちゃいけないみたいなことが、
まあ、今松江の真ん中を通ってるその宍道湖が西側にあって、大橋川という川があって、東側に中海っていうのがある。その真ん中の停止地のところに松江市があるんですけれども、ずっと昔の古代からその大橋川っていうのはすごく大事な舟の道で、あのその舟の道を作るために使うために城下町もそこに作られたっていう経緯があるんですけど、近代化でこの鉄道が入ったっていうのがありましたが、しばらくは舟もすごく強くて、特に明治の時代はずっと舟が強くて、日露戦争のあたりまではもう舟がほとんど、そこが最盛期って言われている感じでした。その鉄道が入った位置が結構城下町の中の外れた場所にあるので、そこまでまだ市街地が発展していなくて、しばらくは舟と、まあ、鉄道も徐々に入ってきますが、まあ、そこが並立している時代っていうのがしばらく続くっていうのはありましたね。
やっぱりその在郷町って呼ばれるようなところとかもそうですけど、もともとは舟運があったところって鉄道が入るとやっぱり遠距離で動けるようになるんで、一気に廃れちゃうっていう例が多い気がするんですけど、それは松江は結構特殊なんですかね。
確かにそうですね。多分港とその城下町の関係性がまず最初からずっと強かったっていうのもあると思いますが、立地的にもその城下町と駅の関係性が、なんでだろう、
結構離れてるんですか。
まあまあ
ちょっと不便ですね。大橋川があって、その後城と、まあ、駅が大橋川挟んで離れてるから、なんか逆に言うとその大橋川よりも南側が近代的なこう市街地
で、
北側のところに旧市街地というか城下町が温存されたっていうような形態の中で、なんか災害関係と火災がやっぱりすごく頻発しますよね、どうしても。
そうなんですよ。なんか宍道湖が西にあるので、こう特に冬の時期とか季節風で乾いた風がダーッと来て、それでちょっとの火でもバーッと火が広がっていって、広範囲が焼けてなくなるっていうことが、近代化以降も結構あって、特にその 町、町人が住んでいた町っていうのは火元も結構、まあ、旅館だとか職人の工場だとか火が発生しやすいところでちょっとした火事が起こってその後風でダーッと広がるみたいなことがあって、それをきっかけに一気に町の姿が近代化して、その街路が新しい街路が入ってくるみたいなことが起こっていました。
この前糸魚川に行ったんだけど、糸魚川もこの前火災があったじゃないですか。 あれもやっぱり季節っていうか風がやっぱりものすごく強い
こう、
ラーメン屋さんだったかな、ラーメン屋さんからこう火災が発生したんですけど、そこからやっぱり火がこう上空に向けて巻き上げられるんだよね。
あ、
それが屋根の上からこう
飛んでき
て、屋根の上はこう燃えるみたいなところがあるんで、屋根をなんか防火ですごくそういう風に燃え移らないようにしてるうちとかがあったりして、また糸魚川の場合は今やってるのはその空地をだいぶこう人口減少も進んでるので作っていて、そこをなんかオープンスペースにして、まあみんながまちづくりで集まれるような感じしつつ、なんか防火帯としても使えるみたいな、そういうまちづくりにすごくそれを契機に変えようとしていて、非常になんか勉強になりましたけどね。松江もでもやっぱりその火災の災害復興でだいぶ街並みは変わったんでしょうね。
そうですね、特にその町人の町だったところはお金もあるので、その大きい地主さんたちが一緒に地区画整理事業みたいな感じでみんなでその土地の持ち方を変えて太い道路を作るみたいなことを一生懸命やったっていうのはありますね。もともとは長屋がいっぱいあってこうすごく燃えやすい町だったところが防火の意識っていうのはすごく高かったんだと思います。
そうですね、やっぱり火災もそれだけ頻発してると都市構造というかそのまあ道を広く取るとかオープンスペースを作るみたいな形で備えていくっていう意識に変わっていくのはあるんですかね。
なん
かいつだったかな、イスラエルから来てた研究者の人が山火事の研究して山火事からの避難の研究してるっていう人がいたんですけど、その人の話だと山火事はこうどこに移るかわからないから、多分やっぱりさっきの話みたいに飛んでそれが移ったりとか、その燃えやすいものがどこにあるかっていうのは結構森の中だと違ったりするからだと思うんですけど、そうするとこう備えられなくてこう待ってる、情報が入るのを待ってる時間が出るみたいな話をしてて、
どっちに避難していったらいいかわかんないから燃え広がり方がランダムなんで、情報が来るまでは下手に動くと燃え広がる方に行っちゃうかもしれないから待ってる、
危ないっていうことをなんか分析してる人いたんですけど、そう考えるとやっぱり街の中の火事だと備えられて、森の中とかだとまあそんな避難路をいっぱい作っちゃったら、そうですね、森林として2発も多分落ちちゃうだろうからできないみたいなのもあって、同じ火災でも結構違うんだなっていうのを今の話聞きながらちょっと考えました。
そうですね、
まあ、でも災害復興、さっきの糸魚川もそうだけど、やっぱり火災は確かに大変なことだし、ね、亡くなる人も出るからあれなんだけど、その後のできた町っていうのが松江なんかだとやっぱりそれ以降
の
100年間の基盤を与えてた
りするし、
多分小関さん出身山形だけど山形も多分すごい火災あって、
そうですね、なんか多分同じぐらいの時にその江戸時代から明治になるっていう時期に大火で亡くなって、でそのそれをきっかけに近代の基盤を整備するっていうのはあったんだと思いますね。なんかやっぱり亡くならないと新しいのを作るのもなかなか進まないので、亡くなったところから進んでいって、松江ではその亡くなったところから都市の構造が変わっていって、それが現代の基盤になっているっていうのは結構面白いなって思っています。
まあ、東京もね、帝都復興計画で、あの関東大震災の後に基盤があって、その時はロンドン大火の後の基盤整備なんかを参考にしてやったりして、 やっぱりその明治大正っていう時期の火災とか地震に対する復興計画っていうのは、まあ、そういう基盤を与えたと思うんで、ただ今ね結構人口減少化で、この前の西日本豪雨とかもそうだけど、人がこう減っていってる中でそういう新たな強い基盤をこうセットするっていうのがなかなか難しい時代になってるんで、もちろん歴史からこう学ぶってことはすごく大事なんだけど、なんか僕らが今生きてる時代なりのこう新しいやり方みたいなことを考えていかないと、なんか闇雲にこう強い計画をしていくっていうことでもないけど、まあ、強い街を作っていくというのは基本だと思うんだけど、そのやり方っていうのはなんかまた自動運転が出てきたりとか、これからが進んだりとか、すごく社会が変わってきてるから、なんか違う形が出てくるといいなとか思ったりはしますけどね。
一人暮らし
だとやっぱり災害だったりとか戦災だったりとか戦争の後で焼けちゃった街だとか、そういうところでは構造がかなり変わりやすいっていうのもあって、あと一番最初に話してたやっぱり交通の変わり方で結構都市も影響を受けてるっていうのはあるなと思うんですよね。それでいうと、まあ、自動運転は結構大きな変化になりそうだな
と。そうでただになる時に、なる時で
この前の台風19号の時もね、これ自動運転じゃないけど、館山で千
葉の
台風経験してた人たちがバスを乗せていましたら、みんなバスに乗ってくれて避難率がすごく高くなったみたいなことがあるので、まあそれはある意味こう車が迎えに来てくれるってことで、自分で避難しようとするとちょっと体が悪いし、いやめんどくさいなとかあるけど、わざわざ来てくれたらまあじゃあ乗っかっていって、まあみんなで動くんだったらちょっと避難してても楽しいしみたいな、全然違うこう避難の形ができるのかなって気がするから、そういうことを考えた時に、じゃあまあモビリティはねそうやって進化していくと思うんだけど、町の側のこう水黒いをどうこれから変えていくのかっていう、
あそうです、
まあ、当時 の、 その松江とかね山形の近代化っていうのも当時としてはなんかものすごい新しい町ができたなって感じだったと思うんだけど、今じゃあちょっとねそれとは違う形かもしれないけど、まあ新しいアイデアが復興なんかに関してはいるんじゃないかなって気がしますね。
2020年初の築土鉱木ノートでは年をまたいで前回と同じく研究室メンバーをゲストにお送りいたしました。島根県の松江市の研究のお話から、これからの町がどう変わっていくかというお話までいろいろでしたけれども、今年も復興のこと、町づくりのことをお送りしていきたいと思います。それではまた来週お会いいたしましょう。今年もどうぞよろしくお願いいたします。